皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は祭り合わせることです。政治がですね大混乱になってきましてですね、一体何やってんだって話になりますけども、まあ、政治のね、祭りごと、政治で祭りごとって言いますけども、やっぱ祭り合わせる、釣り合わせるっていうところが非常にポイントなんですよね。いろんなものを上手にこうバランスを取っていく、バランスを取るというのは必ずしもですね、すべてのそのものを均衡させるっていう意味でもないんです。全部均衡させて動きが止まりますでしょ。で、どこに不均衡を残すか、不均衡を残した場所から次の運動が始まるわけですから、だからその政治ってのは全部、政治でも経営もそうなんですが、祭り合わせるってのは全部これ動的なダイナミックなプロセスで、いつもそのどこに不均衡があるかということを考えながら、その不均衡をですね、まあ弁証法的にその解決していくとですね、まあその動きながらなおかつみんなが良くなる、同時にまた新しい問題が生まれてくるから、それはそれでまた今度次に、動かして変えていくと、動かしながら変えて、動かしながら変えて、これが祭り合わせの実態ですよね。だからこの祭り合わせるっていうのは、具体的なその世の中での姿を見たときに、それは時間のある種関数であって、今ここで全部をですね、なんかそのね、ルールっての勝ち負けを生産するみたいな、全部こう手札を出して、そこでその全部決着つけるという、ああいうもんじゃないと思うんですね。やっぱりその動かしながら新しい問題を生みつつ、今までの問題は解決してと、これずーっと繰り返していくプロセスですよね。だからこう波乗りっていうんでしょうかね、いつもこう動きながらこうやってるっていう世界です。ですから祭り合わせっていうのはですね、非常に忙しいもんでもありますし、同時にその原理原則っていうんでしょうか、先々のことを考えてやっていかないと、その、迂闊なことをやるとですね、その、釣り合わせちゃいけないところを釣り合わせちゃって、その、ぶっ壊しちゃうとかですね、そういうことよくあるわけですね。例えばですね、その、赤字は嫌ですと。ね、AIJ って言いましたっけ？なんか投資顧問会社がですね、損失が出てましたと。損失しかし言うのは嫌ですと。で、損失の部分で隠しちゃうわけですね。で、隠しちゃったことでですね、なんか一応まともな投資顧問会社というふうに見かけになったわけですよ。だから世間体とですね、その釣り合わせちゃったわけね。その決算をいじくってですね、数字をいじくって操作することで世間体と釣り合わせちゃったわけですよ。こういうことありますからですね、最後晩酌尽きちゃうわけですね。まあだから、その祭り合わせるっていうのは本当にその、今のことだけを考えてね、足元のなんかことだけ考えたら必ず失敗するんで、先々のことを考えてですね、まあこれは、未来へのですね、課題で残しておこう。逆にこのギャップがですね、人を育てるとか、あるいはここはですね、直さなきゃいけないとか、そういう判断をずっと下していかなきゃいけないと思うんですね。そうすると祭り合わせというのは、まず第一にその未来志向の人でないと、未来志向しない限り無理だということですね。なんかその、今見てるとですね、その、問題をとにかく解決するだけっていうリーダーシップが結構多いんですよね。なんか新しいことを、まあ一応紙には書いて発表もするんですけども、実際に何もやってなくてですね、後ろ向きの問題解決、後ろ向きの問題をですね、処理すること、まあ隠すこと、処理することにものすごく忙しいという人が結構いるんですね。あれだったらですね、どんな偉い人だってですね、偉い立場の人だってですよ、祭り合わせなんてことは絶対できないと思いますよ。それはですね、全然やっぱり違う話で、後ろ向きの調整っていうのはですね、まあ、そればっかりやってたら、未来は全く作れなくなるわけですから、やっぱりその後ろ向きに調整するんではなくて、前向きに行動しなきゃいけないわけですね。だから結局、その祭り合わせがですね、ずっと下手くそなわけですよ。今までやってきた祭り合わせがずっと下手くそで、結局釣り合わなくなっちゃったわけですね。釣り合わなくなっちゃって、とんでもない問題が溜まっちゃったわけですよ。で、しかもこれをですね、じゃあ一気に切り離しちゃえばいいもの、切り離すこともしないもんですからね、ますます重くなって全然釣り合わなくなっちゃったわけですね。 だからこう日々ちゃんと祭り合わせをしてないとですね、こうやってそのへたれ込むようなことが起きるということがよくわかると思います。それから祭り合わせですから、やっぱり人のことしなきゃダメなんですよ。自分のことだけわかっててもダメで、ああ、あの人何考えてんのかな、ああ、向こうの国どう考えてんのかな、この産業どうなのかな、その、やっぱこう全部こう大体感覚でいいですから、理解してないと難しいんですよね。で、別にこれ証明する必要はないんですよ。何考えてるとかですね。こういう状況だと、レポート書いて報告する必要はなくて、そうじゃなくて、やっぱり自分の少なくともイメージの中でやっぱ持ってるぐらいのものがあればいいってことですね。だから具体的なこのエビデンスではなくても、あいつはどうもね、腹が立ってるようだ。あいつはこれ得意そうだ。これはなんかですね、うまくいきそうだ。特別この証拠っていうものはなくてもですね、こう見てて感覚でわかることってありますよね。あるいはこれは随分難産だぞと、なんかみんなですね、軽減な顔してこっち見てると、これ実際やり始めると、必ずこれみんななんか反対言い出すと、今黙ってるけどこれ必ずなんか言い出すなと、誰か言い出したらこれ止まんなくなるなと、そんな感覚ありますよね。じゃあだったらですね、ちょっと時間をかけてやるか、あるいはその、またの機会にするか、やり方変えるか、まあそういうふうにこう考えていく、これが祭り合わせの実態ですよね。だからそういう感覚っていうのはですね、このものすごく大事であり、で、ですから、こう、なるべくですね、その視野を広げてですね、直接の利害関係者だけではなくて、その外側にいるね、直接の利害関係者の外側にいる、まあ、多くの人たちの思いとか、求めるものというものを意識して、それに対して行動するっていうことがすごく大事ですね。だから言ってみれば、祭り合わせっていうのは、ちょっと踏み込んで言えば、天に対してやることなんですね。結局そうやってですね、あの人もこの人もあの産業もこの産業もあの国もで何もかにもと、これ全部考えていくとですね、結局最終的には天に向かって、なんか釣り合わせると。天が自分に要求しているもの、天が求めるものを悟ってそれに応えていくことだと。天と自分を祭り合わせることだ。最後はここに行くんだと思うんですよ。だから、もう特定の人とか特定の産業とかいうのをはるかに超えちゃってね。当然もう最初のうちはそういうことをやるし、実際に具体的な仕事は、じゃあこれどうする、あれどうすると具体的に行くんですが、まあ、だんだんだんだん仕事のその、仕事するこの、なんていうんでしょうかね、相手がですね、広がれば広がるほどね、その、今のこのね、相手のこの注文は今の思いにそのまま応えるだけでは決して幸せにならないこと多いですから、うまくいかないこと多いですから。例えば金がなくなっちゃって借金をしたいしたいという人にですね、ああ、わかりましたね、どんどん借金させたって相手不幸になるだけですからね。だからやっぱりそこは天に向かってですね、本当の幸せとか本当の自分の役割、相手の役割というものを聞き正しながらね、天に対して聞き正しながらやっぱり行動していくっていうことがすごく重要じゃないかと思うんですね。ですから、こう、天と共に生きてるっていう感覚。まあ、これ神仏と言ってもいいんでしょうけども、それはものすごく私は重要だと思いますよ。逆にそういうものがですね、ないとですね、結局祭り合わせってうまくいかないんじゃないんでしょうかね。だから、その、これ今の時代全部そうなんですけども、とにかく自分の、その思ってる世界を広げないと、全然これ幸せになれないんですよ。ロハスという言葉もそうですね。健康とか持続可能性を考えたライフスタイル。ロハスということを実際に実践しようと思えばですね。例えばその、未来とか過去と自分が共存してるという意識が必要になってくるでしょう。あるいはその、自然界の目に見えないエネルギーっていうものとの共生、共存ということも意識しなきゃこれできませんよね。それからその、本当にその、なんていうのかな、今みたいな時に歴史のこの大きな断層を超える時というのは、生き死にすら超越した発想、なおその魂のふるさとって言うんでしょうかね。エネルギーの世界の自分、あるいは人というものも意識しないとですね、なかなかその感覚が湧いてこないと思いますよ。というか元気出てこないと思いますよ。ここでなんか頑張って未来を作っていこうというね。で、まさに天との会話もそうですよね。その、まあ、東電なんかいつもバカみたいなことばっかりで国民を怒らせるわけですけどね、すごく狭い世界の範囲内で、利害関係者を想定して、で、この要解さえ取ればいいと。あとは法律やね、いろんな、命令とかその他規則が自分は守ってくれてると。そう勝手に思い込んでるわけでしょ。だからもう、 なんかね、本当にものすごく狭い世界で、ついつま合わせようと。ものすごい狭い世界で祭り合わせようと。まあ、やってんですね。ところがやっぱりそれがですね、その必要とされる祭り合わせの世界から見たら、とちっちゃいんですよ。だからその狭いとこで頑張って頑張って祭り合わせようとすればするほど、目線が低くて、足元しか合わせてないから、すなわちそれはその人は暗いのと同じで、頭の上に乗っかってる提灯が暗くて外が見えないのと同じで、足元しか見えないからそこだけついつまわそうとすると自分のことしか考えない悪い奴だというふうに言われてくるわけですね。実際悪い奴だということになるわけですよね。だから本当にですね、この、まあ、特に一番上ですよね。東電なんか社長があんなざまだからもうあらどうにもならないと思うんですけど、やっぱこの一番上の視野、器量の広さというものは、ものすごく重要なんだなと、つくづく思うんです。私もこう、社会人になって、もう何年になりますかね。25年ぐらいになるんでしょうかね。もうちょっとありますかね。こう、ずっとこの間の経験だけででもですね、言えるんですけども、その、何にも考えてなくても、トップが何にも考えてなくても、業績出る時って確かにあるんですね。バブル経済の時とか、ある種のその、浮かれたその、好景気、ブームの時というのは、逆に何にも考えないほど、あるいは仕事ができない人がやるほどでうまくいくってことあるんですよね。仕事ができる人がやるといろいろ細かくですね、厳しく査定していろいろ考えますから、動きが遅くなるわけですね。ドンキホーテのように何でもですね、構わずやっちまい、その方がうまくいく結果が出るという時もたまにあるんですよ。そうするとやっぱり仕事ができない人か、わけのわかんない人が出世するんですよね。で、ああいうの、まあ、ひどいなと思うんですが、もっとひどいのは、それで同じ後継者選んじゃうってことですね。後継者に同じタイプ選んでいくんですよね。だからね、一旦ひどくなると、もっと戻んないことがあるんですよ。だからずーっとこうなんかね、その遺伝子がおかしいままだと。結局じゃあそれで成功するのかというと、今まさにそうなんですけども、視野が狭くて、本当にそれ見てる世界暗くてですね、冷たいと、やっぱり成功しないですよね。特に今なんか哲学だとかですね、歴史だとか、本物の信仰心だとか、いうものを持ってる人でないと、これ足動かないもんね。見てたって。なんかくだらないですね。お金の話とかなんか一生懸命してるんですけども。で、どうすんの？いやー、どうもならない。で、なんか、またギリシャ、あれ、こけそうよと、中国、なんか、クーデターらしいよとか言うとですね、もう引きつっちゃってですね、口から吹きそうになっちゃうわけですね、見てるとね。これどうすんのかなと思うんだけど、まあ逆に言うと、よっぽど狭い常識で仕事してきたのかなと。まあそれぐらいのことは、昔からよくあるわけでしょ？ねえ、よっぽど狭い常識でこれは仕事したんだとしか言いようがないですよね。哲学なんかもそうですよね。その、いいとか悪いとか、あいつが悪いとか、こいつがいいとかですね。一生懸命この派閥構想をやってる人多いんですよね。そう、今だから日本で一番流行るものは派閥構想じゃないの？なんか、去年の秋ぐらいからですね。まあ、元気のいいとこはすごく元気いいんですけども、そうでないところっていうのは、どうでしょうか。業績悪いからどうしようかっていう以前にですね、派閥構想が今忙しくなってんじゃないんでしょうかね。そういうの結構ありますよ。うん、で、派閥構想の論理っていうのは、あれやっぱりその弁証法じゃないんですよね。なんかその、いやらしきですね、話ですから、派閥構想ってのは好き嫌いとかですね、目の前の利害をこう追いかけるっていうのが中心なんで、そもそも何で揉めなきゃいけないのかと。ね、揉めてんじゃなくてみんなで協力して何かやっていこうというですね、弁証法的な発想が非常に乏しいわけですね。で、それはもともとそういうことできない人たちがやってるからそうなることも結構あってですね。だからもう、なんかね、その蛇に空飛べって言ってるところがあってですね、さ、空飛ばんですよね。落っこちることあっても空飛べんですよね。まあそういうね、感じはやっぱあるんです、こう見てますとね。これやっぱそこでもちゃんと人がみんな働いてるし、家族もおるし、子供もおるしね、やっぱこれはすごい責任が、ひどい責任問題なんじゃないのと思うんですけども、まあなんかね、威張ってやってるわけですよ。やっぱり、お金のことだけとかですね、なんか時の勢いだけで物事成功させることは不可能だと私は思いますね。新興国でも全部私も同じだと思いますよ。それは時の勢いなんかやーっと突然なくなりますからね。それでも自分で考えて行動する力っていうのは、 やっぱり相当時間をかけて育てていかないとダメなんじゃないんでしょうか。それやってないとですね、結局今みたいな時ですよ、その哲学だとか歴史、あるいは本物の信仰心がない人はですね、一歩も進めないと、本当そうなるわけですよね。だからお金があったって、地位があったって、権力があったってですね、一歩も足が前に出なくなっちゃう、こういう時来るわけでしょ。今がまさにそうじゃないですか。で、そのままそこにうずくまっちゃうわけですから、気がついたらどっかいなくなってますよね。じゃあ残るのは誰かっていうと、それは哲学とか、歴史だとか本物の信仰心を持ってる人で、まあ今まであまり目立たないところにいた人たちですよね。すなわち、これも歴史の法則かもしれませんが、新しい時代は常に辺境から始まるということでしょう。真ん中ではなくて外れたところ、スピンアウトしたところ、辺境から新しい時代が始まる。今回はまさにそうだと思いますよ。だからその辺境の人たちの、辺境の人たちと言いますかね、まあその、今のこの真ん中から外れたい人たちの世界っていうのは、すごいレベル高いですよね。やっぱりいろんな意味でよく勉強している方多いし、精神的に綺麗な人ですよね。心の綺麗な人が多いんですよね。で、真ん中行くとなんかですね、汚れちゃってくんだよね。あれ、だんだん透けてきて、そのうちに真っ黒になってくんですけどね。なんかどうもやっぱりね、その、昔のようになんかこう、お金があるとかないとか言うんで、真ん中と外側が分かれてるわけでもなくて、やっぱ気持ちの清々しさですよね。で、その清々しさの裏打ちになってるのが、なんで清々しくあれるんですかっていうと、やっぱよく勉強して、よくやっぱりその天を感じてるからだと、私は見ていて思いますね。これはだからとにかく自分の中のことなんですよ。自分の中のことで、だから外側からですね、なんかこう、いろいろ言ったってね、まあアドバイスにはなるかもしれませんけども、本人の自覚になるまではこれ全然意味をなさないものなんですね。だからやっぱり本物の教育というのは最終的には、まあその人が本当に自分の力で成長するに必要なものを与えるということしかできないわけでね、無理やり引っ張ったってそれは動きませんから、やっぱりその辺でそのなんつうのかな、ただ単にその雑学的って言います、実学的っていうのかね、目の前の利益だけを求めるための教育を身につけて、それを浸透させた人にとっては、これはなんかね、時代の行き詰まりというか、時代の終わりを感じるぐらいすごいことなんじゃないかなというふうに思います。だから本当に我々は日本を再生するために、そして世界もですね、それぞれの国民が自分の国を良くしていくために、もう一回やっぱり勉強しなきゃいけないんだと思いますね。だから実学の話ではなくて、やっぱ哲学とか歴史とかで本物の信仰心ですよね。教育の仕方だったら何も学校で座ってやるばっかじゃなくてですね、いろんなことがあるわけで、まあ主に実際の生き方を通じて教育するってことが大事ですね。形に閉じ込めるとですね、教育は形骸化するんですよ。ねえ、なんかピシッと気をつけして、ピシッと敬礼してる人素晴らしいと言いますが、何やっぱ形ですよね。中身とは別の問題ですよ。よくあの形で皆さんごまかされるんですね。中身は全然別ですからね。だからやっぱりその形に縛っちゃったのはやっぱり20世紀なんでしょうな。お金も形ですからね。中身の教育、これはやっぱりかなり長いプロセスになってきて、そのまあ生まれた時の価値観と死ぬ時の価値観を比べた時に、死ぬ時の価値観の方が高いっていうことが本当の幸せで成長なんだよと、そういうようなことでやっていかなきゃダメで、ですからそういうこと悟るのは一瞬で悟ることありますからね。大病したとかなんかあったとかね、やっぱそういう思いもかけないような人生の経験というものもあって、人は成長するというふうに理解した方がいいと思うんですよね。まあそのために我々もですね、これからいろんな形で教育ということを考えなきゃいけませんけども、まあ公教育なんてものがそういうレベルまで行くのはですね、それは何十年も先のことなんでしょうから、まあやっぱり自分たちの身の回りでそういう教育を進めていくしかないですね。やっぱり職場の力じゃないのかな。やっぱりその教育することで最初にですね、効果が現れてくるのはやっぱり職場ですよね。職場での教育が一番なんか私は効果的じゃないかなという感じがいつもするんですけどね。ですから本物のこの祭り合わせというのは、あらゆるところ、そして最終的には天と自分を釣り合わせるというところになってきて、そこは当然生きがいと死にがいということが入ってくるんですね。そこをやっぱり分かった人は、ここ元気に暮らせますよ。この歴史の断層はですね、元気に突破できますね。 だから必ず何かいろんな業績を残せると思います。だからやっぱりですね、急がば回れで、やっぱり自分の内面を見つめて、自分の内面を強くして、そしてその自分の役割を悟っていくという、まあそこをですね、しっかりと固めていくことが大事だと思いますね。まあそれは実践を通じてしかできませんので、まあ何かとにかくご縁に従って体を動かしてみて、行動してみて、で、そこで悟って、また行動を変えてみてという、まあそういうプロセスが人を鍛えていく時代がしばらく続くんじゃないかな、まあそんな感じがしますけどね。まあ元気よくやるしかないと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、祭り合わせることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。